説教変わらない愛、鈴木光牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。この夏休みの期間はいつもテーマを決めてやってますけれども、今年は、ルカによる福音書にだけ出てくる例え話ですね、ルカの福音書独特の例え話に目を留めています。で、今日はですね、その中でもとっても有名な放蕩息子の例えと呼ばれているところですね。で、これは今年の CS キャンプ、子どもの教会学校のキャンプの方のテーマのところになりました。で、なので本当は先月末にやる予定だったんですけども、それが一緒になっちゃうと大変になっちゃうので、私先生とメッセージの順番変わってもらったので、このタイミングでこの一緒に放蕩息子の例えを見ていこうとしています。内容としては皆さんご存知かと思いますけれども、簡単に説明しますとね、例え話ですね。お父さんがいて、そして2人の兄弟がいます。子供たち、息子たちですね、お兄さんと弟。ある時に弟がですね、生前分与をしてくれって言うんですよね。財産を分けてくれ、普通これはないですね。だからもうこれ自体も結構異常なことなんですけれども、弟がそういうふうに言うので、お父さんとしては2人に財産を分けてくれます。で、弟の方はですね、それを全部金に変えて、で、やったぜって言って外国に遊びに行くわけです。で、遊びに行ったところで悪い遊びに全てを使い果たす、やってやったぜっていう感じで全部使い果たして、そして何もなくなっちゃうわけです。で、するとそのタイミングでその国に飢饉が訪れたと言いますね。で、食べるもの困って、今まで全然ね、働くわけでもなくて全部遊んで暮らしてたわけですから、何もなくなっちゃって、そして食べるものもない。で、彼はですね、やっと仕事を探すわけです。しかし今さらね、働き口が見つかるわけもなく、やっと見つけたのは豚の世話だったって書いてあります。豚のお世話自体はね、いいですよね。私たちのこの文化の中では、あら、豚さん美味しそうとか言ってそんな感じがしますけれども、でもこの話を聞いているユダヤの人たちにとってみると、豚はね、汚れた生き物ですから食べないわけですよ。だから豚の世話って言ったら、もう一番ひどい仕事、もう考える中でも底辺の底辺の仕事っていうか、もう絶対誰もやりたくないような、そういう仕事だって思ってください。それにしか彼はつけなかったっていうことです。でも、やっとつけても、それですらもうお腹減って減って仕方ないから、豚が食べてる餌でもいいから食べたいって、死ぬ寸前まで彼は言ってしまったということですね。そこで彼はやっと我に返るわけです。あ、死ぬって、あ、このままじゃやばいって、そこで初めて、なんでこんなところで俺は死にかけてるんだろうかって、お父さんのところにいた時は幸せだったなって、みんな食べるものいっぱいあって、みんなで楽しく過ごせてたのに、なんで俺は死んでしまうのかって、そこで彼は帰ることにしたわけですよね。で、お父さんに謝ろうって、お父さんごめんなさい、神様にもごめんなさいって、もう息子と呼ばれる資格はないから、この家で雇ってくださいって、そしたらね、死なずに済むだろうって、そう思って彼は帰るわけですよ。ところがお父さん待ってた、そして喜んで迎えてくれて、息子だなんて言わせないって、そして迎えてくれたわけですよね。ところがですね、今度はお兄さんの話にそこからなるわけです。もうここまででね、すでに感動のね、神様の愛を感じますけれども、今度はお兄さん出てきます。弟が迎えられて、お父さんがパーティーだって言ってるわけですよ。で、そうすると お兄さんがもう怒っちゃうわけですよね。何言ってんだよと、俺の時何もしてくれなかったのに、どうしてこの、クズみたいな弟が帰ってきてこんなことしてくれるんだよ。お父さん出てきて、私のものは全部お前のものだって、弟はね、死んだと思ったのに生き返ったんだから喜ぼうよって、そういうふうに言って、これが全体のストーリーですね。この中から今日は特にこのお父さんの愛ですね、変わらない愛っていうことに注目をして、この御言葉を一緒に受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ早速実際の聖書の本文を一緒に読んでみましょう。最初はですね、11節から13節をご一緒に読んで注目していきたいと思います。では開いている方で結構ですので、今日のルカの福音書15章の11節から13節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、 そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった、はい、こういうふうに書いてあります。最初に注目したいのは12節のお父さんの様子なんですね。そこにはこういうふうに書いてありました。父親は財産を二人に分けてやった。最初注目したいことは、お父さんが弟が言う通り財産を分けてやったということなんですね。私は最初にこれを読んで、改めて読んでみて、よく知ってる箇所ですけれども、今回最初に思ったことが何かっていうと、ちょっとお父さん甘いんじゃないかなということですね。お父さんちょっと目論見が甘いんじゃないだろうかということです。弟ダメだろこいつはということですよね。なんとなくね、お父さんとして今まで弟と付き合ってきてたんだったら大体わかるんじゃないかなと思うわけですよ。にもかかわらず、ここでお父さんは財産を渡しちゃった。いやダメじゃないかなって。で、案の定でしょ、案の定ですよ。この弟は何したかっていうと、この大切な財産を瞬殺ですよね、持ってって、やったぜって言って、夜な夜なパーティーかなんかわかんないですけども、もうとにかく悪いことに全部使ったんでしょ。で、全部ビシュッて使い果たしてしまったわけですよ。お父さんどういうつもりだったのかなって、これが最初に私が気になったことでした。父親は財産を二人に分けてやった。ねえちょうだいよって言うからって分けてやるってのはちょっとね、どうなのかなって思うじゃないですか。あるいはお父さんは何も考えてなかったんでしょうかね。適当なね思いで、言われるままに、かわいい子供が言うことじゃって言って、やるよやろうって言ってやったのかなって。だとしたらね、ちょっとこうスポイルしすぎっていうか、もうダメでしょって、そういうふうに思っちゃいますね。でもそういうことじゃないですね。それはお父さんが帰ってきた弟を迎える姿からわかります。ちょっと20節も見てみましょう。じゃあ20節も一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した、はい、お父さんは弟が帰ってきた時に遠く離れていたのに見つけたって言うんですよね。ここから分かることは、お父さんは待っていたということです。ずっと心配していたということですよ。だから適当に考えて渡したということではないです。ここから察するに、お父さんはですね、弟くんが離れていくということ、好き放題やりに離れていくということを喜んでもいないし、また適当にも考えてなかったということですね。悲しかったし不安だった。こいつは絶対やるって絶対悪いことに使って使い果たすタイプだってお父さんは分かっていたけれども、でも答えたっていうことなんですよね。なんででしょうかって思いますね。それは、一言で言うならば、愛しているからなんですよ。父は子を愛していたからなんです。それはですね、愛しているっていうことと甘やかすってことと同じだってことではないですよ。もちろん愛しているんだったらば、父親はちゃんと子供に厳しく接するときは厳しく接するべきだと思います。それは悪いことだって言うんだったら、ちゃんと悪いって言わなきゃいけないし、いいことだったら褒めてやるって、それは親の責任ですよね。実際他の聖書の箇所を読んでいくと、そういうふうに書いてありますよ。父親で愛する子供を訓練しない父親がいるでしょうかって、もしそうだとしたら、それは本当の子供じゃないっていうわけですよね。そういう箇所が出てきます。だもし父親から訓練を受けたならば、それはお父さんからってことですよ。これを例えて言ってるわけです。天の神様から訓練を受けたならば、それは愛されているんだって証だろうっていうことを、手紙のところでね、出てきますね、新約聖書の後ろの方で。だからもちろんきちんとするべきところはするべきって、これはねその通りなんです。でもそういうことじゃなくて、ここで例え話ですから、これ例え話じゃない、例えてるわけですよ。お父さん神様、そしてお兄さんも弟も兄弟、私たちのことです。兄もそう、弟もそう、私たち皆さんの、私のことだし皆さんのことですね。つまり人間のことです。人はですね、アダムとエヴァの時以降、神様から離れていってしまう、そういう性質、現在の性質があるようになってしまいましたね。皆さんも知っている創世記の神様が世界を作って、そして私たちを作った時の出来事ですよ。 神様は極めて良いって言って私たち作ったけど、アダムとエバは裏切っちゃうわけですよね。エバがそそのかされて、あれ美味しいよ、神様みたいになれるよ、あれ美味しそうって食べちゃって、アダムこれねなかなか良かったわよって、え、ダメなんじゃないのって、大丈夫大丈夫、死ななかったからって言ったかどうか分かんないけど食べちゃうわけですよね。でその後人間は神様から離れようとするって、神様みたいになろうとするって、そういう性質が生まれてしまったわけですよね。でこの話するときにいつも話題になるのは、どうして神様は木を置いたのか問題ですよね。どうしてそもそもその実があるところにしたのかっていう問題ですよね。最初からその木置かなかったらよかったじゃないのって、それ実があるからね取っちゃったんであって、最初がなかったらこの問題起きなかったじゃないのと、これよく話題になるやつです。でも違うんですよね。この木が、この木こそが神様と人間との愛のその証なんですよね。約束のことなんですよ。愛は関係性です。愛は一人で成り立つものではないですよ。愛っていうのは関係性の中で起きるものなんですよね。神様は私たちを愛しているって、その通りです。それはですね、神様単体で話ができているんじゃなくて、私たちを愛していて愛の関係性があるわけですよ。で私たちの方も応答するっていう時に初めてその関係性が両方向で成り立つわけですよね。でその時にロボットとか奴隷のような関係だったとしたら、それは愛の関係ではないわけですよ。確かに神様はね、最初から木を置かないことだって選択できたでしょう。なんだったらもっと言えば、最初から私たちをノーが言えないものとして作ればよかったでしょうって、はいそうです、はいそうです、はいわかりました、はいわかりましたしか言わないように私たちを作ればよかったでしょう。そうすれば何にも問題起きなかったって、そもそもエデンのあの園で物語は完結していて、それで終了です。でも神様は私たちに自由な意思を与えて作られたんですよ。それはなぜですか？私たちをロボットにしなかったから、私たちを奴隷にはしなかったから、じゃなくて私たちが自ら答えて愛の関係を築くために作られたからですよね。それは私たちが自分で答えて初めて成り立つ関係性なんですよ。だからこそ神様は恐るべきことをしました。私たちを作るときに恐ろしいことをしました。それは裏切ることですらできるその自由を私たちに与えられたということです。支配の関係じゃなくて答える関係を私たちに与えるためにです。そのことを選択することができるようにです。そのように私たちを作られたんです。だからこの例え話に戻ってみると、お父さんは弟にあげたんですよ。だから弟に自らの意思でそれが欲しいと言ったときに、お父さんはそれを許したんです。悲しみと不安があったけれども、でも弟の要望に応えた。そして待ったんですよね。きっと気づいてたと思いますよ。こいつはやるって、絶対やらかすって、多分こいつは全部金に変えるって、多分こいつは出て行って好きなだけやるだけやって、多分死にそうになる。でも欲しいって彼が言って、それを求めたからお父さんは答えたんですよね。ずっと不安だったと思いますよ。生きて帰ってこいって思ってたと思いますよ。ああどんなに苦しいことになってるかって、どんなひどい目に遭うって俺は分かってるけれども、ああ帰ってこいってずっと思って、でも彼を送り出したわけですよね。天のお父さんは、天の神様は私たちに最初から変わらない愛で自由を与えておられるということですね。それは私たちが答えるためです。それは私たちが答えて、奴隷の関係ではなくて、ロボットの関係ではなくて、本当に愛の関係を築くためにそのように作られたということですね。その自由を私たちはどう使いますかって、私たちは応答していきたいと思いますね。この弟の姿は、そんな私たちの姿を表しているということです。ぜひ思い巡らしてみたいと思います。さあ、じゃあ今度はですね、21節22節を一緒に読んでみたいと思います。いいですかね。21節22節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。 息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。それで一番いい服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。はい、こう言ったんですね。私はこの箇所、このところやり取りがすごく好きなんですね。で、弟はですね、練習をしてたんです。謝罪の練習です。お父さんのところに行ってちゃんと謝れるように、変なとこ真面目ですね彼は。ちゃんとね、過不足なく謝れるようにちゃんと準備はしてたんです。心づもりをしていて、こうやって言おうって用意してたんですよね。でもその通りにはいかなかったんです。そこが僕すごくこの例え話の好きなところですね。彼はですね、18節19節でこういうふうに用意していました。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。さあ、どこが違うでしょうか。見比べてみると分かりますね。最後まで言えてないということが違うところです。雇い人の一人にしてくださいを彼は言わなかったんですね。でもおそらくこれは彼が意図的に止めたんではなくて、お父さんが意図的に止めたんです。なんでかっていうと、その21節22節の方で、しかしって22節書いてありますよね。そこまで言ったところで、終わりだったんです。しかし父親はその謝罪の途中で、しもべたちに大声で、急いで服を持ってこいって、指輪と靴を持ってこいって、こういうふうに言ったわけですよ。息子と呼ばれる資格はありません、だから雇い人にしてくださいということをお父さんは拒否をしたんです。息子と呼ばれる資格はありませんって言われた瞬間にそれを否定したんです、お父さんは。だから服と指輪と履物を持ってこさせたということですね。まあ、いい服っていうのはその通り分かります。ボロボロできたから。で、彼はもう靴もなかった、靴もない状態ってね、奴隷みたいな状態ですよ。だから靴を履かせてやれって言ったんです。で、極めつけは指輪ですね。これ何回か話してますけれども、印鑑のついている指輪です。それは息子として迎えるということです。財産の相続権を表す指輪だということですよ。だからこれ例え話だから成り立つんですよ。普通は起こらないです。お父さんから彼はもう財産を受けているんです。だけどもう一回財産を受け継ぐ息子として彼は迎えられたということです。普通ね、そう有限 の人間の関係だとできないですけれども、天の神様ですから、これできるわけですよね。もう一回子供として彼を迎えたということです。弟はですね、さすがにって思ったんですよ。こんだけひどいこと自分でも自覚ある、ダメな人間だって、もうダメだって。だから息子はさすがに虫が良すぎるけど、死なないためにもなんとか置いてくれって言おうと思ったんですよね。でもお父さんにとっては息子だったんですよ。変わらなかった。だから息子じゃないなんて言うなってことですよね。服を持ってこいって、俺の子供にふさわしい格好させてやるって、もう一度俺の財産を継ぐものにしてやるって、そういうふうに即座にしもべたちに向かって言ったということですよね。これまさに我が子として迎えるという宣言ですね。これが天のお父さんの私たちへの愛だということです。どんなひどい子供だったとしても、おめおめと帰ってきたとしても、でも我が子よって言って迎えるって、これが私たちの天のお父さんだということですね。で、この話何回かしたかもしれませんけれども、私は10代の頃にですね、あるクリスチャンのキャンプに参加をして、その時テーマがこれだったわけです。で、その時に、あなたはお兄さんだと思いますか、弟だと思いますかっていうのを聞かれました。で、私は兄だと答えました。で、なんでかっていうと、この弟があまりにも情けないから。恥ずかしくないのかと思ったんですよね。よく帰ってこれたのこいつと思って、こんなことしてね、よくおめおめと帰ってきたもんだって思ったわけですよ。でも今ね、私も年を時間を経て、見返してみると、まあ、そういうふうに思っていた私自身が幼かったなって思いますね。幼いプライドだったんだなっていうふうに思います。で、時間を経って私は今はね、実際はどうにもならない自分というのがいるなっていうことをひしひしと感じるようになってきましたね。どうにもならない状況だって、まあ、気づいてなかっただけだなっていうふうに思います。だからただただ嬉しいですね。ただただ嬉しいなと思います。どんなダメなやつでも帰ってきた時に我が子よって迎えてくれるって、どんなに優しいのかって、どんなに愛の方かって、どんなに嬉しいことかって、 何度でも失敗ばかりする私を迎えてくれるお父さん。ここではね、何回もって書いてないですよひどい息子が大失敗して帰ってきたですけど、同じことですよ。何度でも何回失敗してもおめおめと帰ってきた息子を我が子よって言って迎えてくれるって、ああ嬉しいなって、なんて嬉しいことだろうかって、ただそう思いますね。まあ、言ってみればね、10代の時の私は我に返ってなかったんだと思います。この聖書の言葉で言えば、弟はね、死にかけたところで我に返ったって言うんですよ。17節ですね。そこで彼は我に返っていった。あ、死ぬって思ったんですよね。どうしてこうなったんだろうかって思い返したって。私もそうだったと思いますね。我に返ってなかったと思いますけれども、やっと最近私我に返って、あ、これダメだって、もうお父さんいなかったらダメだって、死ぬわっていうふうに思うようになりましたね。それは本当に幸いなことだと思います。言いたいことは、この天のお父さんは、私たちの主なる神様の愛は変わらないって、絶対に許してくれて我が子よと言って迎えてくださる方だということですね。 100% です。 100% 許してくださる方なんです。これが本当にすごいことだと思いますね。それはどんな子供でもです。どんな大失敗を犯してきたとしても、人同士はね、それはもうどうしても許せないことって出てくるかもしれないですね。そればっかりは、許せることと許せないことあるって、それは確かにそうだと思います。でも神は許すって、天のお父さんは許す、それでも許すって、これが聖書が語っていることですよ。これが私たちにとっての福音ですよ。これが私たちにとっての救いですよ。どうしようもないけど神様は許してくださるって、絶対に 100% 例外なく許してくださる。ぜひこのことをもう一度改めてよく確認して、天のお父さんに我が子よって、我が息子って、我が娘って呼ばれている私たちだということをもう一度受け取っていきたいと思います。さあ最後いきましょう。今日はお兄さん待ってますので、そこ注目したいと思います。じゃあ31節を一緒に読みたいと思います。今日の箇所の最後の方ですね。31節をご一緒に読んでみたいと思います。では31節読みましょう。いきます。せーの。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。はい、このように書いてあります。お父さんはお兄さんに、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだって、こういうふうに言います。ここには誰に対しても変わらない公平な神様の愛ということが出ていると思います。でこの箇所はですね、一見するとやっぱり不公平なんですよね。不公平に見えます。どうしても、どうしてもね、このお兄さんに肩入れしたくなりますよね兄さんかわいそうだぜって、これはやっぱりさすがにあんまりだぜって、私たちも見ていてちょっと思うところがある気がしますね。弟はね、好き放題やって帰ってきて、そしたらパーティーでしょ。お兄さんとしては、今までね、俺友達来た時に一回もこれもらったことないぜって、なんでこの弟がね、こんなもうクズみたいな弟が帰ってきたのにパーティーなんだよって、父さんそれはないぜって、そう言ったわけですよね。でもお父さんは、答えは今読んだところですよ。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだって。で弟は死んでたと思ったのに生き返ったんだから一緒に喜ぼうって、こういうわけですよ。ここは不公平に見えます、私たちの感覚だと。分かんないです、どう皆さんがどう思うか分かんないですけど、私はお兄さんちょっとかわいそうだなって思います。でもお父さんの方は常に子供のことを思って、いつも両手を開いてるって、全部与えようとしているって、このこと自体は変わってないんです。お父さんの方はね、変わってないんですよ。兄に対しても弟に対してもずっと一貫して両手を開いてるんです。全部与えようとしているんです。違いはどこかっていうと、子供の方ですね。子供たちの関わり方の問題です。弟はね、弟でひどかった。でもお兄さんの方の関わり方もちょっと違っていたんですよね。いつも共にいるって、私のものは全部お前のものだってお父さんは思ってたんです。いつでも何でもお前のものだって思ってたんです。でもお兄さんの方が思ってなかったんです。そうは思っていなかった。 だからいい子でなければって多分思ってたんだと思います。だからお父さんにふさわしい息子でなければって一生懸命頑張ってたんだと思います。俺の友達のために一回も何もくれなかったってお兄さんは言ってますけれども、彼は多分言わなかったと思います。今まで一回も言ったことがないんだと思います。弟はねひでえもんですよ、あいつは。でも言うんです、父さん財産くれって言ったし、帰ってきて置いてくれって言ったんです。もう思うまま彼は生きています。反省はしたけど、お兄さんは違ったですよね。彼はずっといたけれども、でもお父さんに何も言わなかったんです。良い子でなければって思ってたんです。この例え話ですごく面白いなと思うのは、これ12節のね一番最初のところに父親は財産を2人に分けてやったって書いてあることです。欲しがったのは弟なんですよ。だけどお兄さんにもついでと言っちゃなんだけど、だ公平であるためでしょうね、あげたんです。そのタイミングで別にお兄さんは望んでなかったんだけど、 お父さんはちゃんと公平にそれをくれたんです。だこれ推測ですけれども、お兄さんはだからこそ答えなきゃって思ったんだと思いますね。これだけいいものも、こっちがまともですよ、感覚としては。答えなきゃって思ったんだと思います。もうもらってんだから必死で頑張って答えなきゃって思ったんだと思います。受け取ったものに答えなきゃって思った、まあ、言ってみればギブアンドテイクですよね。これ私たちの日本的な文化背景の感覚だと非常によくわかりますね。もらったらね返さなきゃいけないって鉄の掟がどこかに存在していて、ちゃんと返さなきゃいけない、まあ、でも仕方ないですよね。本当にそういう文化の中に育ってるから、私も自分の娘とのやり取りで ありますけどね、友達に誕生日プレゼントあげたいとか言って、あんま高いものあげるとね向こうも気遣って大変だからやめときなさいとか言って、もう非常に文化的な やり取りですね、これまさにね。もうそういうの染みついてるから、 もらったら返さなきゃいけないと、もうこれ鉄の掟だと私たちは思ってるわけですよ。だから天のお父さんからもいいものもらってるって、だから必死で答えなきゃいけないって、良い人でありなさいって。で、ね、これいいんですよ、間違ってはいないです。確かに天のお父さんはイエス様を私たちにくださったって、命まで与えてくださったって、私たち答えるのは当たり前ですよ。それは本当にね、命を懸けてくれた相手に答えたいって思うけれども、でもですね、良い子でなければって、だから答えなきゃって言ってるのはお父さんではないんです。お父さんが要求してるんじゃないんです。それ子供同士の感覚の問題なんです。じゃあお父さん何を求めてるかって言ったら、これはいつも一貫してるんですよ。お父さんと向き合うことです。お父さんと向き合うことですね。何でも話して一緒に生きることですよ。この点で兄と弟は、お兄さんにはちょっとかわいそうだけど、私たちは文化的に非常に同情しちゃうけど、でも同じだったんです。お父さんと向き合わなかった、お父さんに何にも話さなかった、お父さんと一緒にいなかったって。場所は同じだったけど、お兄さんは一生懸命お父さんのために行って働いたけど、でもお父さんと向き合わなかった。言えばよかったんですよね。父さん今日こんなことがあったんだって、今日の仕事つらかったぜって、お父さん一生懸命頑張ってるけどなかなかうまくいかないねって、お父さん明日友達来るんだけどさ、なんか出してよって言えなかった。もうもらってんだから俺頑張んなきゃって、ずっとやんなきゃって、これだけ愛されてんだからやんなきゃって、よかったですよ、それいいんですよ、いいんだけど、でもお父さんが望んでるのはそっちじゃなかったって、私と向き合うこと、何でも話してくれて一緒に生きることを望んでいたということなんですよね。お父さんの愛は変わらないって、それ誰にでも変わらない。そしてその愛が求めていることは向き合うことです。他の何者でもなくて向き合うことなんです。もちろん喜びますよ、私たちが神様に応答しようってすること、それは当然の反応だと思います。でも一番望んでいることは何かって言ったら、それも含めて全部含めてお父さんと向き合うことだということですよね。一緒に歩むことだということですね。このことを最後に私たちは覚えたいと思います。天のお父さんは本当に全部両手を開いて私たちに与えてくださる方です。イエス様をも与えてくださって、神様が他のものをくださらないことはあるでしょうかって、ないんですよ。本当に全部神様の持ち物は、神様のすべては私たちのものだと神様は本当に言っているんです。 そしてそれは、まあ、何十億人とねこの世界に人間がいますけれども、分割して渡すものじゃないです。無限にあるんですよ。だからいくらでもです。だから弟もう一回弟として迎えることができるわけですよね。最善分をくださいって言った時も、よしじゃあ全部やろうって言って兄と弟に全部分けてやったわけですよね。お父さん出し惜しみしないし、出し惜しみする必要がない。本当に全てを私たちに両手を開いて、いつでもウェルカム、いつでも与えようってしてくださっている方なんだって、このことを私たちの方で変えちゃうことをやめようということですね。私たちの方で違うよ、お父さんはねくれたんだからいいことでなきゃダメだよって、お父さんこうしてくれたんだからこう生きなきゃダメだよって、それは確かにそうなんだけど、でもそうじゃなくて、お父さんが求めているのはいつでも私のところに来て、今日はどうだったって、今日はどう思ったって、どうつらか、あそうつらかったのって、あこれ欲しいのって、それをやりたいって言ってるんですよね。ぜひそのことを私たちは覚えたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。弟もお兄さんも私です。弟もお兄さんもあなたです。どちらも私たちの中にある姿だと思います。ぜひ弟のようにお父さんのところに立ち返り、お兄さんのように遠慮しないで心を開いて神様に父さんって言いたいと思いますね。自由にしばらく祈る時を持ちましょう。最後に祈りを引き取りたいと思います。祈りましょう。愛する天の神様、天のお父さん、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたの大きな大きな私たちへの愛を心から感謝いたします。どうぞ心開いて、いつもあなたと向き合い、今日も明日もあなたの前に進み出て、お父さん今日はこうだった、心開いて祈れるものにしてください。何でもあなたに打ち明けて、辛いことも嬉しいことも、こうしてほしいと思うことも、本当に心を打ち明けて祈ることができるものにしてください。神様、今日から始まる1週間の旅路もイエス様がいつも一緒にいてください。あなたに心開いて共に歩むものとならせてください。皆さんの心の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し、期待し、委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。